現代学、19世紀のドイツで確立した近代学は、野戦病院、脳医学である。麻酔、外科手術などの救急医療には優れる。しかし、これは患者の1割に過ぎない。9割の慢性病には全く無力なのだ。それどころか、さらに悪化させ、患者を殺しているのだ。9割の医療が地上から消えれば、人類はよりハッピーに暮らせる。R. メンデルソン医師、薬物療法、19世紀前半までの欧州では、自然療法、生態療法、心理療法、同種療法、薬物療法、が共存していた。しかし、薬物療法、が石油資本、国家権力と癒着して、他の療法を弾圧、排斥したのだ。近代医学は初めから虚妄だった。薬進行、薬で病気は治せない。病気とは、体が治ろうとする治療反応、だ。それを対症療法の薬で止めると、病気は慢性化、悪性化する。さらに薬は毒で副作用がある。また、薬物耐性で量が増え、薬物依存で止められなくなる。製薬メジャーによる戦慄の罠だ。自然治癒力、人間は生まれながらにして100人の名医を持つ、と、聖ヒポクラテスは明言している。それは自然治癒力のことだ。しかし、現代医学教育は自然治癒力を教えない。医学大辞典からも抹消されている。人間が自然に治ることを知られると、医者も薬屋も困るのである。iPS 細胞発がん。iPS 細胞は増殖抑制酵素を破壊して成立する。すると、がん細胞も猛然と増殖。夢の再生医療の真相は発がん医療だった？インフルエンザワクチン、効きません。ウイルス学を学んだ者の常識です。これは元インフルエンザ対策の責任者、森恵子医学博士の警告だ。その理由は、ウイルスの異変が激しく、ワクチン開発が追いつかない。ワクチンには毒性がある。新型インフルエンザ用のワクチンは100倍も死者が出ている。国やマスコミが国民を騙すのは、5000億円金。クモのワクチン特需、となるからだ。メタボの罠、厚労省が実施したメタボ検診の狙いは、1億総薬漬け。腹囲、高血圧などの診断基準のハードルを下げ、誰でも引っかかるように仕組んだ。これで3600万人を強制的に病院送りにしようという、とんでもない謀略だ。次の、メタボ3悪薬、も止めること。高圧剤、70歳以上の2人に1人が服用している。副作用は、脳梗塞、めまい、貧血、不眠、肩こり、しびれ、不整脈、心房発動、頻尿、尿漏れ、など。脳梗塞、で寝たきり老人が増えている一因である。血糖降下剤、これは劇薬である。それだけ副作用も強烈だ。悪心、嘔吐、腹痛、下痢、など、毒を飲まされるのだから当然だ。さらに、倦怠感、筋肉痛、アシドーシス酸致症を引き起こす。また、低血糖症になり、不安、衝動暴力、異常行動の原因となる。アナベラ治剤、コレステロール低下剤。年間約1万人が副作用で死亡していると言われる。筋肉が溶ける重大副作用がある横門筋誘拐症。脱力感で寝たきりとなる。動物実験では、先天性奇形が確認された。急性腎不全で死亡することも、溶けた脂質が毛細血管に詰まり、発がんする恐れもある。輸血の罠、輸血食症候群 GVHD は死亡率 100%。輸血でがんは約5倍増。輸血、血液製剤は有害無益な吸血ビジネスだった。ただ、塩水を与えるだけで失血死は防げる。断食療法、断食には優れた治療効果がある。免疫力、排泄力が目覚ましく増強し、万病が治ると言っても過言ではない。野生動物は、すべて断食で病気や怪我を治している。しかし、現代医学はこれを徹底的に黙殺する。食べない、だけで治られては、商売上がったりとなるからだ。定期的な検査を人々に強制し、病人でない人間まで病人に仕立て上げることが多いとも言われています。特に、がん治療においては、放射線治療、や、手術、あるいは史上最強の猛毒である、抗がん剤、を投与することによって、さらに寿命が短くなるそうです。あまりも人命を軽視している医者が増えていると言わざるを得ません。モラルの低下、人間性の低下は医療界にまで波及しているようです。このような事実を知ると、最近、テレビなどでやたらと喧伝されている人々をがんの恐怖に陥れるような番組、や、がん検診の勧めに対しても何か裏があるのではないかと不信感を持ってしまいます。やはりこれから、このような行き詰まりを見せている西洋医学に代わって、東洋医学が復権してくるものと考えています。この東洋医学の中には、実存的変容という考え方が存在しています。実存的変容とは、 現れるすべての現象には意味があり、その現象の本質に気づくことによって、その現象が消えてなくなる、と解釈さ、出ます。この実存的変容に焦点を当てた医療施設である、ホロトロピックセンターを全国的に活動されているのが、天外宇賀明氏です。次に、この件について説明された文章を抜粋してみたいと思います。多少長くなりますが、これからの医療を考える上で大変重要なことが書かれていますので、ぜひご一読いただきたいと思います。一部、か、筆、天外宇賀明氏は二つの顔を持っておられる。一つは、業績不振に陥った一時期のソニーの技術開発部門でエンターテインメントロボットアイボの開発を行い、ソニー復活の原動力になった技術責任者、土井利忠氏という顔であり、もう一つは、ホロトロピックセンターという団体で人の生き方に関する社会活動を推進されている。天下宇賀明氏という顔である。当研究会の幹事の本田は天外氏の活動に浸水し、混乱を極める医療に、一つの解決となる思想として紹介したいとお願いし、ご講演が実現した。氏の研究は、量子力学、発達心理学、脳科学など、ロボット開発の分野から、ユング、フランクル、また東洋医学、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダに及び、アメリカインディアンの統合の会議ではパイプホルダーという指導的なお立場で参加した経歴を持たれる。現在ソニーインテリジェントダイナミックス研究所の代表取締役というお立場であり、社会的な人間形成の活動ともいえるホロトロピックセンターは、九州、銀座、北海道などに活動拠点を広げている。天外宇賀明は怪しい名前、と言われるように、氏はマハーサマディという死に方研究会を最初に立ち上げられた。そのきっかけは父上の死だったと言われる。父上は生前から死を覚悟し、葬式の写真を準備し、みんなにお礼を言うという死のプロセスをきちっと自分で計画していたにもかかわらず、最後は病院の集中治療室で、気、肝切開をして送還され、肝を抜こうとするので手を縛られ自由を束縛され、心を閉ざしながら家族に見取られることなくなられたと言われる。マハーサマディは瞑想しながら死ぬことを意味しているが、スピリチュアルな意味ではなく、ヒンズー教では実際に死に至る儀式と捉えられているようである。この会は後にホロトロピックセンターとして改名されるが、氏はロボットエンジニアとしてのキャリアの中で追求された量子力学、深層心理学、宗教などが、極む、極的に同じようなところに収束し、その結果様々な未解決の謎が解けてくると述べておられるように、死に方研究会に始まった活動は、科学、哲学、宗教など多方向性を持った活動に広がっている。ヒンズー教では、指導的な僧侶が死ぬ時にマハーサマディで死ぬと言われ、実際にそのような例も報道されるという。死の死にあたって弟子はみんな笑顔であり、一般的な死とは異なっている。儀式が確立していて、死ぬ時間まで決まっている。死に行くにあたって本人からの挨拶もある。ヒンズー教は死に方の方法論にしっかりした伝承があり、マントラとして継承したものを人に教えてもいけないなど厳格な制限の中で行われているようである。その一方で、4という数字が嫌われるように、現代人は死から目を背けており、これは不自然な生き方であると死は言われる。世の東西を問わず哲学では、死と直面することにより、人生の1分1秒が光り輝いてくるという一致した考え方がある。また、人間は一般的には自ら魂を成長させるという宿題を背負って生まれており、これを意識の成長進化という。発達心理学から言うと、自我の確立から自我を超えた宗教的世界に入るところまでいくつかの段階がある。まず、後期自我、すなわち独立した自我が確立し、自分を理性でコントロールして立派な社会人が演じられる段。階にたどり着かなければならない。しかし、日本人の多くはここまで行かず、中期自我、つまり依存が残った状態でとどまっており、会社や肉親、あるいはマスコミや教育、新興宗教などに依存している。この段階から後期自我に進化して行き、さらにその先には成熟した自我もあるが、この段階に至ることはさらに難しい。多くの日本人が教育やマスコミに洗脳されやすいのは、彼らの自我レベルが中期自我に止まっているからに他ならない。ただし現在は、中期自我社会から後期自我社会への移行期であると考えられる。後期自我に至るプロセスは、サナギが蝶になるようなものであると死は言われる。すなわち、サナギは一度死ななければ蝶にはならず、そこに死の恐怖が必ず起きる。死の恐怖が出てくると、そこで生じる意識の変容に対してものすごい勢いにてブレーキをかける。たとえ殺人犯であろうと、人は誰もがもっと高いところに行きたいと考えて、いつもアクセルを踏んでいるが、死に向き合うと個体の保存本能でブレーキを同時に踏む。アクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態が人間と言える。この状態で死から目を背けていると、この階段は登っていけないが、死と直面することに良い子、霊が登りやすくなる。この段階に及んで、マハーサマディ研究会も意識の成長進化ということにしっかり考えをもたらし、意識を持って生きようではないかという考え方になり、 これがホロトロピックセンターになったと言われる。病気は意識の成長進化に重大な影響を与える機会となる。意識の成長進化がもたらされることを実存的変容と言い、人々は病気によって実存的な変容を遂げ、今までと全く違ったところに着地することになる。このようなことは病院で実際に起きているが、医療者は意識を払っていないし、気にも留めていない。なぜ病気がきっかけになるのかというと、人々は病気になって初めて死と直面し、時には人生のすべてを失い、お金も稼げなくなる。初めて死と直面することによって実存的変容が起きやすくなる。意識の変容という立場から見る病気は実存的変容が起きる良いチャンスで、これをサポートしてあげるとその人の人生がコロッと変わる。それを推進するのがホロトロピックの大きな目的だと言われる。死は瞑想の指導もやっておられ、インディアンが3000人くらい集まった大会に長老として参加された。インディアンの世界で医者に相当するのはメディスンマン、メディスンウーマンと言われるが、身体的なことだけではなく、精神的なことや運命のこと、祈りの儀式もやる。サウナみたいなもので治療もする。しかし医療は奉仕であると決められていて、彼らは金を取らない。彼らは貧乏だがすごく尊敬されハッピーであるという。その2年前、カナダで開かれた集会にハーバード大学の講師が来ており、著書を送ってきた。その本には日本の医療は天国のように書かれている。アメリカ人やカナダ人から見ると日本の医療は良いと言われる。実際にそうだと思う。クオリティが高い、良心的誠意を持って医療に当たっている。あらゆる面で日本の方が良いとし、はい言われる。アメリカでは貧乏人は医者に診てもらえない。がん患者はその間に死んでしまう。代替医療が進歩したのは医療がぐじゃぐじゃだからである。日本で統合医療が発達しないのはアメリカなどより医療がよく患者を見ているからである。日本の医療が壊れてきているのはアメリカを追って破壊された医療に進んでいるからである。小泉内閣の医療制度改革は医療費のカットと自己負担の増加以外には何もやっていないと述べられた。その一方で国民皆保険で腕が良くても悪くても同じように収入が得られる日本の医療制度はシステム上基本的な欠陥があると言われる。インディアンの医者と同じく江戸時代の医者も治療費を取らなかった。その代わりにボンクレには患者はたくさんの恩恵を持っていく。腕の悪い医者のところにはお金がいかない仕組みである。保険診療では中途半端に腕が悪い医者が儲かるようになっている。腕が悪い医者のところには患者が来ないし、本当に腕が良い医者はすぐに治ってしまって商売にならない。いい医者が儲かるというのがいいシステム。現在のシステムはエンジニアの目から見ると基本的なシステムの欠陥と映る。良くも悪くも同じ報酬でみんながかかるからお金がかかり、政府は保険点数が上がらないように締め付ける。医療の内容がどんどん悪くなっていくというのが現実である。良い医者というのは病気になってから治すのではなく、普段から病気にならないように指導しケアすることが必要としは言われる。漢方の基本は養生、病気になる前に治療する。見誤りと言っている。漢方医は自分のクライアントが病気になると医者が謝る。漢方の医者で一番偉いのは食医という食べ物に関する技術を持ったものである。インドの伝統医学アーユルヴェーダもそうである。西洋医学は効果があり、西南戦争の時に戦傷を負った人の治療効果に明治政府がびっくりした。その後政府は積極的に導入し、やがて西洋医学一色になった。現代では漢方も盛んであるがどこか違う。和漢薬学会という学会でキーノートスピーカーとして呼ばれたことがある。発表は漢方薬の効果を科学的に実証する研究が主流だ。腸内細菌と免疫インタロイキン6との関係から漢方薬の効果を証明する例の発表が延々と続いた。発表内容はすごいが、考えていることは全部間違いではないかと思うと氏は断言された。東洋医学は大きな土俵で勝負してきた。現在は西洋医学の小さな土俵の中で戦っているように見える。西洋医学の研究者の数は4桁違う。そこで戦っても勝ち目はない。東洋医学は本来もっと大きなものであり、基本に戻って考え直したらいいと講演では述べられたそうである。ホロトロピックは実存的変容が目的であるが、病気にならないようにケアすることを大きな柱である。将来ホロトロピックセンターが言っているようなことが当たり前になれば、今の保険診療より半分くらいの費用で良い治療ができると思う。病気にならないような指導をすると患者も喜ぶし、ホロトロピックセンターも儲かる。クライアントがハッピーになることがホロトロピックセンターの利益と一致しているから、システム的な欠陥もない。今の医療システムは、病気が治らなかったり、病人が増えたりしないと医者は儲からない。患者が不幸になれば病院が儲かるという悪いシステムである。西洋医学のパラダイムは根本的に間違ったシステムの上に構築されている。病院がなくなればみんな幸せになり、すぐにはできないとしても、ホロトロピックになったら極む。 局的な改革になる。こんな病院が欲しいという毎日新聞の企画で、6人の共著者がいて話をした。医師の他に2人いたが、その1人が私。もう1人は末期がん3ヶ月と言われたが、病院を逃げ出して瞑想しているうちに治ってしまったという人だった。そんな人が多いと死は言われる。多くの医者は代替療に嫌悪感を持っている。中にはひどいのもいて、実際代替療をやる人のかなりの部分は安全ではない。いい加減に治療してぐしゃぐしゃになった人が病院に行くからその通りに見える。反面上手に使うと良くなることも事実で、言っていることは両方正しいと思う。アメリカでも同じである。代替療の半分は詐欺的である。気功を例にとると、気功を教えると病気になる率は統計的にも相当下がる。そこまではなんとかなるが、実存的変容を遂げるまでに行くのは難しい。ユングの言葉である実存的変容は医学部では教えない。実存的危機は命の悩み、命の危機に接した時の根本的な変容を実存的な変容と言っている。さほど難しいものではなく、医療機関がよく出している患者のインタビューにも登場する。普通は病気が治ってよかったと言うが、病気になってよかったと感じ、病気で180度人生観が変わる人がいる。介入しなくても何人かの人はそれを実体験している。それをもっと促進させたいと思う。注意することは、医療側はこれを密かにサポートすることである。いくら実存的変容があるからと言っても、医者が病気になってよかったねというのはまずい。今の苦しみを救ってほしいと来ている患者の要求に誠実に向き合って、チャンスが見つかったら密かにそれをサポートする。実存的変容は意識の成長進化の中で大きなステップのように感じられるが、そうではなく小さなステップと思う。心療内科の池見直治郎氏がこの言葉を使っていた。彼は末期がん患者の奇跡の治癒をするということがあるといい、これには実存的変容が必要だというのが文脈だった。私は逆にして、病気が治るために実存的変容が必要なのではなく、人間にはこれが大切な主題であり、意識の成長進化に実存的変容が必要であると言っており、これがホロトロピックの根本的な思想である。実存的変容は良いことと思われるが、それは決していいとか悪いとかの問題ではない。社会的な枠を作っていたことを壊して生命の躍動の中に戻っていくという、それが実存的変容の意味することである。見せかけだけの実存的変容もある。好奇自我は表面的な理性で自分をコントロールして立派な社会人が演じられることだが、演技ができるというだけの場合もある。大方の世界各国の指導者は好奇自我の典型だという。シャドウのプロジェクションといって、自分の気に入らないことを無意識に抑圧している。それが溜まると普通と衝動が込み上げてくる。自分で抑圧するが不快感が残る。ついにはそれを他人にすり替える。自分が嫌だと思ったことが今度は他人になる。影を認めることが死の恐怖になり、その嫌悪感を他人に転嫁すると、相手は悪の枢軸ということになる。自分は正義で悪を作って、その悪に向かって戦っていく。好奇自我の特色は戦闘的である。敵と戦っている間は安定し、社会は活性化するが、まだ変容になっていない。社会の上層部はまだ一歩手前だから、日本は安定しない。その枠を破っていくことを医療者が手伝いをしようというのがホロトロピックの思想だ。さて、大変重要な気づきが得られたと思います。実月神事にも次のようにあります。読むことは神から白紙の手紙をいただいたのじゃと知らしたろう。心して読めよ。ありがたき神からの手紙ぞ。おろそかならん。腹8分2分はまず捧げよ。運開けるぞ。病治るぞ。月光の巻第11条。私も最近では食べ物には気を使い、動物性食品をなるべく廃止、玄米食を中心としたマクロビオティックを実践しています。また漢方薬として大芝粉湯田イサイゴ糖と、そもそもキモ酸カチン肝反夏翼肝酸カチンピハンゲを毎日服用しています。漢方薬は名前を覚えるのが難しいんですね。絵に子供の頃から神経症に悩まされてきたためです。これらの漢方を服用すると、脳の緊張が和らぐ効果があるそうです。詳しくは飯田誠氏や内海聡氏のご著書をお読みください。やはりこれからは、東洋医学と漢方が見直されてくる時代になりそうです。